Welcome to the General Relief Society.
町立生徒イエスキリスト教会の中央扶助教会集会に皆さんを歓迎します。私たちはユタ州ソルトレクシティのカンファレンスセンターをはじめ世界中のさまざまな場所でこの集会のために集まっています。トーマス・S・モンソン大館長がこの会を開示しています。私が司会を務めるように申しを受けました。中央扶助協会会長のリンダ・K・バートンです。モンソン大館長と大館長会顧問のヘンリー・ B・ アイリング館長、リータ・ F ・ウークトドルフ館長が今晩私たちと共にいてくださることに感謝しています。また十二使徒定員会のニール・ L ・アンダーセン長老と教会管理ビショップのゲイリー・ E ・スティーブンソンビショップも歓迎します。私の顧問であるキャロル・ M ・スティーブンズ姉妹とリンダ・ S ・スティーブンズ姉妹も同席しています。中央若い女性並び中央諸島協会の会長会、また同席している婦女協会中央管理会の姉妹に愛と感謝をお伝えします。またテレビ、衛星放送、インターネットやその他の通信技術を通じて同席してくださっている皆さんを歓迎します。ソルトレークボネブルステーク、ソルトレークホラデーステーク、そしてユタ州マリー市にある複数の YSA ステークのヤングシングルアダルトの姉妹たちがこの集会の音楽を提供します。指揮はエミリー・ワドリー姉妹、オルガニストはリンガ・マーゲッツ姉妹です。全員と聖歌隊で主の神の御業に進み手を歌い会を始めます。開会の祈りはマリア・ルイーサ・トーレス姉妹です。
Our dear Heavenly Father,
we are so grateful to be gathered as this worldwide sisterhood. 世界規模の姉妹としてこのように集まる機会がありましたことに感謝しています。私たちが姉妹たちとして世界中でこのメッセージを聞く技術を通して聞く機会があることに感謝しています。そして愛する
モンソン大官長、そして彼のカウンセラーを祝福してください。そして70人の方たちをはじめ、たくさんの方たちの働きに感謝しています。そしてこの集会が可能になったことに感謝しています。彼らの犠牲に感謝しています。どうぞ彼らを祝福してください。新しい婦女教会会長会、バートン姉妹、リーブス姉妹、スティーブン姉妹を祝福してください。彼らを強、彼女たちを強めてください。そしてまた慰められ、そして強められますように、すべてをイエス・キリスト様の皆を通してお祈りします。アーメン。
Thank you for that inspiring...
賛美歌と祈りに感謝しています。まず私がお話をします。その後、聖歌隊が主は御子を遣わしとイエス様のようにをメドレーで歌います。その後、中央婦女教会第一顧問のキャロル・ M ・スティーブンズ姉妹からお話を聞きます。スティーブンズ姉妹のお話の後、中央婦女教会第二顧問のリンダ・ S ・スティーブ・リーブス姉妹からお話を聞きます。その後、聖歌隊と全員で立って賛美歌109番、主イエスの愛にを歌います。愛する姉妹の皆さん、私は皆さんのことを心にかけ思ってきました。この責任にふさわしいとは思いませんが、この召しは主の預言者を通して主から与えられたことを知っています。聖文にはこうあります。私自身の声によろうと、私のしもべたちに声によろうと、それは同じである。この召しに伴う賜物の一つは、天の御父がすべての娘たちを愛しておられるという確信です。御父の皆さんへの愛を感じています。私は聖文が大好きです。エレミア書に私の好きな聖句があります。主はエレミアに、末日にイスラエルが集合するときに希望にあふれる時代が来ることを予見させました。末日とは現代のことです。エレミアはこう予言しています。それらの日の後に、私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。それは彼らが小より大に至るまで皆私を知るようになるからであると主は言われる。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。私たちは律法や教義を心に記してくださるように主に願ってきたでしょうか。贖いを通して得られる許しが私たちにも当てはまると信じているでしょうか。数年前、ジェフリー・R・ホランド長老は、我が子を亡くした後でさえ旅を続けた開拓者の信仰について語りました。彼らがそうしたのはプログラムのためでも親睦のためでもありませんでした。それはイエス・キリストの福音に対する信仰が心の根底に、骨の髄にあったからなのです。だからこそ母親たちはパンを入れるカゴに幼い我が子を入れて埋葬し、約束の地は必ずある、私たちはその盆地にたどり着くのと言いながら前進したのです。制約、教義、信仰、啓示、御霊のゆえに彼らはそのように言えたのです。ホランド長老はこうまとめました。もし家庭と教会でそのような態度を維持できるならば、多くのことは自然にうまくいき、必要ないものは荷車からこぼれ落ちることでしょう。手車に詰める荷物はわずかで、開拓者たちは持ち物を選ばなければなりませんでした。同じように21世紀の世界でも、この手車に何を詰めるだろうかという決断に迫られるでしょう。手車に積む荷物は私たちの霊を構成し、骨の髄となるものです。言い換えると、それは私たちの心に記されたものです。新しい婦女教会会長会として、宮座の前進のために婦女教会の手車に乗せるよう主が望んでおられるものが何か分かるよう祈りました。すると、天の御父はまず第一に、御父の愛する娘たちがイエス・キリストの贖いの教義を理解するのを助けるよう望んでおられると感じました。そうするとき、私たちの信仰と義にかなった生活を送る望みが深まります。第二に、家族と家庭を強めるという重大な必要性を考えながら、主は愛する娘たちが喜んで制約を守れるように励ますことを望んでおられると感じました。制約を守るとき、家族は強められます。 最後に困っている人を探し道にとどまるよう助けるとき、他の補助組織や親権指導者たちと一致協力して働くことを望んでおられると感じました。一人一人が心を開き、贖い、制約、一致という教義を主の御手により心に深く刻めるよう心から祈っています。まず私たち自身がイエス・キリストを信じる信仰と主の贖いを自分の心に記さずに、どうして家族を強め人を助けることができるでしょうか。今晩私は贖いの3つの原則について話します。それを心に記すなら私たち一人が祝福されることをお約束します。原則1、人生で経験する不公平なことはすべてイエス・キリストの贖いによって正される。私たちは救い主イエス・キリストの贖いについて証しします。私たちの証しは霊的な成長を促すさまざまな困難や苦難に遭遇する中で心に記されてきました。天の父の幸福の計画とその中心となる贖いを理解しなければ、こうした困難は不公平に思えることでしょう。私たちは皆試練を受けます。でも忠実な者の心には、人生で経験する不公平なことはすべてイエス・キリストの贖いによって正されると記されているのです。苦難や試練を主が容認されるのはなぜでしょうか。簡単に言えば、私たちの成長と進歩のためです。地上に来て肉体を得ることを知り、私たちは喜び呼ばわりました。オークス長老はこう教えています。安らぎと静けさの中で生活するよりも、苦しみと逆境に囲まれて生活する方が真の回収を早く成し遂げることが多いのです。これが真実であることは開拓者の話からわかります。メアリー・ロイス・ワーカーは17歳の時、ミズーリ州でジョン・T・モリスと結婚しました。2人は1853年に生徒と共に平原を渡り、ソルトレーク盆地へ入りましたが、旅の間は貧困に苦しみました。しかし、苦難と試練はソルトレーク盆地に着いた後も続きました。翌年、当時19歳であったメアリーはこう書いています。息子が生まれました。息子が2、3ヶ月だった頃のある晩、幼い息子を失うというささやき声が聞こえました。その冬、赤ん坊の健康状態が悪くなりました。できる限りのことをしましたが、赤ん坊はだんだん悪くなり、2月2日に亡くなりました。自分の血肉である我が子と別れるという苦い杯を飲んだのです。しかし試練は終わりませんでした。夫も病に倒れ、その3週間後に亡くなったのです。メアリーはこう書いています。私は10代で20日間という間に親類からはるか遠く離れた見知らぬ地で夫とたった一人の息子を奪われました。困難が山のようにあり、自分も死んで愛する者たちのところへ行きたいと思いました。さらにこう続けています。ある夕方、友人と散歩をしながら、夫がいないことに孤独感を感じ、辛い涙に暮れました。すると、頭の中に険しい山が見えました。しかもそれが現実であるという強い力を感じ、深い失望感に襲われました。敵は攻撃するべき時を知っているのです。でも、私たちの救い主イエス・キリストは救う力を持っておられます。御父から与えられた助けにより、私はあらゆる力と戦うことができました。メアリーは19歳にして、この世の不公平なことは最も深い悲しみでさえ必ず正されるという確信を贖いが与えてくれることを学びました。原則2、贖いには生まれながらの人に打ち勝ち、イエス・キリストの真の弟子となる力がある。福音の教義や原則が分かっているかを知る方法があります。それは子どもにも理解できるように教義や原則を教えられることです。子どもに贖いを理解するよう教えるために、初等教会のレッスンに書かれた例え話があります。それは子どもや孫、あるいは重要な教義を理解したいと望む他の宗教の友人を教えるときに役立つと思います。 ある人が道を歩いていて穴に落ちました。穴は深くてどんなにあがいても自分では這い上がれません。大声で助けを叫ぶと、嬉しいことに通りがかりの人が親切にも穴の中にはしごを下ろしてくれました。そこで穴から出て自由になることができました。私たちはこの穴に落ちた人と似ています。罪を犯すと穴に落ちたのと同じで、自分では出られません。天の御父は私たちが穴から出られるように独り子を使わされました。キリストの食材は穴にはしごを下ろすことに例えられます。私たちははしごがあるので穴から出られます。しかし救い主ははしごを下ろしてくださるだけでなく、穴へ降りてこられ、私たちがはしごを使い出られるようにしてくださるのです。私たちは罪を悔い改めて福音の原則と儀式に従うことにより、穴から出て食材の効力が及ぶようにしなければなりません。私たちでできることをすべて行った後は、食材によって天の御父のもとに戻る資格を得るのです。先日私はチリで現代の開拓者であり神の娘である改宗したばかりの姉妹に会いました。一人親で二人の幼い息子がいます。贖いの力により過去を捨て去り、今はキリストの真の弟子になろうと努力しています。彼女を思うと、ベドナー長老が教えた原則が思い出されます。イエス・キリストは私たちのために死んでくださいました。そのことを知ることは大切ですし、キリストの教義の基礎です。しかし同時に、主は食材と聖霊の力により私たちのうちに生きて、私たちに導きだけでなく力を与えたいと望んでおられることも理解する必要があります。この姉妹と永遠の命へ通じる道にとどまるにはどうしたらよいかを話し合うと、姉妹はこの道を歩み続ける決意をしていると語りました。生涯の大半、道を離れて歩んできた姉妹は、外の世界には再び取り戻したいと望むものは何もなかったと断言しました。贖いの力がこの姉妹の心の中に生きています。心に記されているのです。その力は穴から這い上がる力を与えてくれるだけではなく、天の御父と身元へ戻る細くて狭い道を歩み続ける力をも与えてくれるのです。原則3、贖いは御父の子らに対する御父の愛を示す最大の証拠である。オークス長老の次の言葉について考えてみてください。天の御父が御子を使わし、私たちの罪のために想像を超える苦しみに耐えるようにされたとき、どれほどの悲しみをお感じになったか考えてみてください。それは御父が私たち一人一人を愛しておられることの最大の証拠です。そのような愛を知るとき、ひざまずいて御父が罪なき一人子を使わしたほどに私たちを愛しておられることに感謝をします。御子は私たちの罪や心痛、不公平と思われるあらゆることのために苦しまれたのです。最近ウークトドルフ館長がある女性の話をしました。長年にわたり試練と悲劇に遭った女性が涙ながらにこう言いました。私は古い20ドル札のような存在です。しわくちゃになり、破け、汚れ、乱暴に扱われ、傷だらけです。それでも私は20ドルです。価値があります。使い古されていても十分20ドルの価値があるのです。この女性は自分が御父の愛する娘であり、自分個人を贖うために御子を使わすほど御父にとって価値ある存在であることを知っています。教会の姉妹は皆自分が天の御父の愛する娘であることを知っていてください。自分が御父にとって価値ある存在だと知ると、制約の守り方や人を導きたいという願いにどのような影響があるでしょうか。また贖いを深く理解する必要のある人々を助けたいという願いがどのように増すでしょうか。私たち一人一人が贖いの教義を心に深く刻むなら、主が再臨されるとき、主から望まれるような人になっているでしょう。そして主の真の弟子として主に認められるでしょう。キリストの贖いにより心に刻まれる大きな変化がもたらされますように。私たちが天の 神の天使から胸躍る大いなる喜びの訪れとして告げられたこの教義に目覚めるとき、ベニヤミン王の民が感じたように感じることを約束します。贖いの力が彼らに及ばされるよう熱心に祈った後、彼らは喜びに満たされ、神の御心を行い、神から命じられるすべてのことについて神の戒めに従うという誓約を交わしました。誓約を交わし、守り、喜ぶことはイエス・キリストの贖いが真に心に記されていることの証拠です。皆さん、これらの原則を忘れないでいてください。人生で経験する不公平なことはすべてイエス・キリストの贖いによって正される。贖いは生まれながらの人に近ちイエス・キリストの真の弟子となる力がある。贖いは御父の子らに対する御父の愛を示す最大の証拠である。それらの日の後に私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。これらの贖いの原則を心に記してくださるよう主に求めてください。この原則は真実です。イエス・キリストの名により、アーメン。
After my call to the Relief Society General Presidency, I felt a desire to know more about the women.
教会会長会に召されてから、私より前に奉仕した女性たちについて知りたいと思いました。第2代中央婦女教会会長会の第一顧問を務めたジーナリー・ヤング姉妹の教えに感銘を受けました。ヤング姉妹は、姉妹の皆さん、しっかり目覚めて私たちの務めを行いましょうと語っています。私は目覚めるという言葉と務めという言葉について深く考え、聖典をさらに詳しく調べました。新約聖書でパウロは当時の生徒にこう教えました。あなた方の眠りから覚めるべき時がすでに来ている。なぜなら今は私たちの救いがもっと近づいているからである。夜は更け、日は近づいている。光の文具を身につけようではないか。モルモン書では、神と契約を交わす人々の神聖な務めについてアルマが民にこう教えています。あなた方は神の羊の群れに入って神の民と呼ばれたいと願っており、重荷が軽くなるように互いに重荷を負い合うことを望み、また悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めることを望み、いつでもどのようなことについてもどのようなところにいても神の証人になることを望んでいる。誠に私はあなた方に言う、あなた方が心からこれを望んでいるのであれば、主からますます豊かに御霊を注いでいただけるように、主に仕えて主の戒めを守るという誓約を主と交わした証拠として、主の御名によってバプテスマを受けるのに何の差し支えがあろうか。人々はこの言葉を聞くと手をたたいて喜び、それこそ私たちが心から望んでいることですと叫んだ。私はヤング姉妹の言葉と聖句を読んで、今日私たちが目覚めて行うべき務めは何だろうと考えました。バプテスマを受けると誓約を交わします。ヘールズ長老はこう教えています。誓約を交わして守るとき、私たちは世を離れて神の王国に入ります。私たちは変化を経験します。身なりや行動が変わります。聞く音楽や読む本、言葉遣いや服装も変わります。神の娘となり、契約によって主と契約をするからです。確認の儀式を受けると、聖霊の賜物を授かり、神会のお一方の影響をいつも受け、導きと慰めと守りを得る権利を持ちます。誘惑に負けて契約を無視し、世に引き戻されそうになると聖霊は警告を発してくださいます。パッカー会長は、大きな間違いをしそうになるときはいつでもまず最初に聖霊の導きによって警告を受けると教えています。この賜物を受け、常に御霊を受けるにはふさわしさを保ち、よく注意して心の状態を確認しなければなりません。心は和らいでいますか？謙遜で素直に教えを受け入れる優しい心が備わっていますか？この世の騒音に邪魔されて、明らかに御霊から来ている優しい促しに対して次第に心が固くなりになっていませんか？バプテスマを受けたとき、私たちの心は変わり、神に目覚めました。人生を歩む中で定期的にこのように自問しなければなりません。もし私が心の変化を経験しているのであれば、今でもそのように感じるだろうか。もし感じないとすれば、なぜでしょうか。初期の生徒の多くは心の中にこの大きな変化を経験しました。神殿の祝福を受けることで務めを果たすために強くなるという目の覚めるような経験をしたのです。西部へ向かう前に儀式を受け、契約を交わすため昼も夜も神殿に行きました。ノーブーの婦女教会にいたサラ・リッチ姉妹はこう述べています。私たちは主の宮でたくさんの祝福を受け、それによって全ての悲しみにあっても喜びと慰めを得、神を信じる信仰を持つことができました。これから始まる道の旅で神が導き支えてくださることを知ったからです。救い主への信仰によって心を変えられ、贖いの力に頼った生徒たちは目覚めて実行しました。苦しみを理解してくださるお方、すなわち救い主がおられることを心から知っていました。 主はゲッセマネの園で生徒のために苦しまれたので彼らの苦しみがお分かりになるのです。主は彼らの恐れや疑い、痛みや孤独を感じておられました。悲しみ、迫害、飢え、疲労、失ったものをご存知でした。そしてご自身も辛い思いをされたからこそこうおっしゃることができたのです。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。そして生徒たちはユダに来たのです。預言者を信頼して従いました。旅路が長くなることも務めを行うことが困難になることも分かっていました。犠牲を求められると分かっていましたが、自分たちの信仰に支えられ聖約を固く守ることで霊的に備えられました。農部を離れる前、生徒の一団が放棄される神殿の集会所にメッセージを書きました。主は私たちの犠牲をご覧になりました。私たちの後に続いてください。最近ワードの若い男性、若い女性と一緒に開拓者と同じ道を歩く活動に参加しました。毎朝私はこう自問しました。私の犠牲は何だろうか。どのようにすれば開拓者の後に続けるだろうか。旅の2日目、手車を引いて 12.9 キロ進むと開拓者の道のウーマンズプルという地点に着きました。そこで男女に分かれ、男性たちは先に丘の上に行きました。女性陣が手車を引いて登り始めたとき、私は丘の上にいる真剣者の兄弟たちを見上げました。老いも若きも真剣者たちは道の両側に立ち、帽子を脱いで敬意を示してくれました。初めは楽な道でしたが、すぐに砂地に入り、登りがきつくなっていきました。頭を下げて全力で押していると、誰かが手車をぐいっと引くのを感じました。見上げると、若い女性の一人で近所に住むレクシーでした。自分の手車を丘の上まで引き終わって助けを必要としているのを見て戻ってきてくれたのです。頂上にたどり着いた時、私はまだ登っている姉妹たちを助けたいと心から思いました。でも呼吸が乱れ、動悸がかなり激しく、心臓発作の文字が何度も頭をよぎりました。若い女性が頂上で手車を置き、助けに駆け戻る姿を感謝しながら見守りました。全員が頂上に着いた時、感じたことを日記に書きました。私はこう書きました。肉体的に十分に備えていなかったので、後に続く人を助ける力がなかった。もう手車を引く必要はないかもしれない。でも霊的な意味で姉妹たちをがっかりさせたくない。絶対に霊的に目覚め、家族や他の人に対しての務めを思い出す神聖な経験でした。旅の途中で自分が学んだことを深く考え、実行する方法を探してみました。まず考えたのは、手車を一人で引いてきた、あるいは今も引いている姉妹たちについてでした。かつての手車隊にいた 20% 近くの女性が一時的に一人でした。未婚であったり、離婚したり、または夫に先立たれた姉妹たちでした。たくさんの姉妹は一人で子供を育てていました。みんなが協力して働きました。制約の娘としてさまざまな生活状況にあっても、老いも若きも同じ道を同じ目標に向かって進んだのです。助けの必要な姉妹たちのもとに急ぐ姉妹たちを見て、見えるところと見えないところの両方で助け手となっている人のことを思い出しました。よく目を配っていて、必要なことにすぐに気づいて行動します。主の次の言葉について考えました。私はあなた方に先立っていこう。私はあなた方の右におり、また左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にある。また私の天使たちはあなたの周囲にいて、あなた方を支えるであろう。道の両側に立っていたのは、忠実で従順な制約を守る男性たちでした。彼らの信玄の力は私たちを鼓舞し、強め、支えてくれました。私たちが一人でないことを気づかせてくれました。制約を守るときに、この力をいつも持つことができます。家族と別れて旅をした男性たちのことを考えました。留守の間、家族は自分たちだけで手車を引きました。たくさんの男性が旅の途中で亡くなりました。中には母国に伝道に行くために残った息子たちもいました。先にソルトレイク盆地に移住し、家族が到着する前に準備をした人もいました。 別の男性は自ら聖域を守らないことを選んだためにいませんでした。さっきの人たちのように今日も多くの姉妹が理想とは言えない状況で暮らしています。私たちが理想を教え、それを叶えるために努力を続けるのは、道に沿って前に進み続けられること、そして主を待ち望むときに約束されたすべての祝福を受ける準備ができることを知っているからです。誰もが逆境を経験してきましたし、今後も経験すると思います。この世の人生は試しの時であり、確実に訪れる逆境から何を学ぶかを自由に選択し続けることができます。神の娘である私たちは信仰を持って前に進みます。モンソン大官庁の次の言葉を認めているからです。いつの日か永遠の家族として天の父の身元に戻れるようにし、高いところから祝福と力を授けてくれる神殿の救いの儀式には、あらゆる犠牲と努力を注ぐ価値があります。旅を続けるだけでは不十分です。目覚めて自らの務めを行い、贖いの持つ人を慰め、強め、能力を増し加え、癒す力に預かりながら、信仰を持って前に生き続けなければなりません。姉妹の皆さんを愛しています。皆さんの多くを個人的には知りませんが、皆さんが誰であるかを知っています。私たちは聖約を守る主の王国の娘であり、聖約を通して力を授けられ、務めを行う準備ができています。婦女教会は女性を霊的に目覚めさせ、信仰と個人の義を増し加えるようにすることで永遠の命の祝福に備えます。まず自分から始めましょう。今いるところから始めましょう。今日から始めましょう。霊的に目覚めれば、より良い方法で家族や家庭を強め、人々をもっとよく助けることができます。これは救いの技で、実行できるのは人を強め、能力を増し加える贖いの力のおかげです。目覚めて自分が誰なのかをよく理解してください。目覚めて務めを果たしてください。私たちは天の父の娘であり、御父に愛されています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
世界中で姉妹たちに会うとき、私たちは皆さんの証の強さに驚嘆しています。皆さんの多くは司教会員として最初の世代、あるいは2世の方たちです。多くの姉妹たちが複数の召しを果たし、遠くから教会へ通い、神殿で神聖な誓約を結び、それを守るために犠牲を払っていることを知っています。私たちは皆さんに敬意を表します。皆さんは主にあって働く現代の開拓者です。最近、夫のメルとオーストラリアのある博物館を訪れたとき、あるボランティアガイドに会いました。70代のこの素敵な女性、モリーには子供がおらず、ずっと独身だったということが分かりました。彼女は一人っ子で、両親はずいぶん前に亡くなっていました。最も近い親戚は別の大陸に住む2人のいとこでした。すると突然、私はまるで天の御父が語りかけてくださっているかのように証しする御霊に圧倒されました。モリーは一人ではない。モリーは私の娘である。私は彼女の父親である。彼女は私の家族の非常に大切な娘であって、決して一人ではない。救い主の生涯の中で、ラザロの話は私の大好きなものの一つです。聖文にはイエスはマルタとその姉妹マリア、そして兄弟のラザロとを愛しておられたと記されています。ラザロが病気だという知らせがイエスのところへ送られましたが、イエスはすぐに行こうとはなさいませんでした。主はこの病気は神の栄光のため、また神の子がそれによって栄光を受けるためのものであると言い、さらに2日間そこへ行こうとはなさいませんでした。イエスが来られたと聞き、出迎えに行ったマルタは何があったかを主に話しました。 ラザロはすでに4日間も墓の中に置かれていました。悲嘆に暮れるマルタは、主がおいでになったことをマリアに知らせようと家まで走っていきました。悲しみに打ちひしがれたマリアはイエスに駆け寄り、足元にひれ伏して泣きました。聖文にはイエスはマリアが泣いているのをご覧になり、激しく感動し、また心を騒がせ、ラザロをどこに置いたかお尋ねになったと記されています。彼らはイエスに言った、主よ来てご覧ください。次にイエスは涙を流されたという聖文の中で最も哀れみ深い愛の言葉が記されています。使徒ジェームズ・イー・タルメージはこのように書いています。この二人の女がそれほど悲しみに打ちしがれているのを見て、イエスは彼らと共に悲しみを覚え、心を騒がせ、また激しく感動された。このことは私たちが人生で経験する苦しみや罪、逆境、痛みに打ちしがれるたびに、救い主と天の御父が私たち一人一人のために感じてくださる憐れみと思いやりと愛について明かしています。愛する姉妹の皆さん、天の御父と救い主イエスキリストは私たちをご存知で愛しておられます。私たちが多少なりとも痛みを感じたり苦しんだりするとき、お二方はそれをご存知です。今は苦しくても大丈夫です。すぐに全てはうまくいきますから。あなたは癒されます。ご主人の仕事は見つかります。道を踏み誤った子供は戻ってきますなどとは決しておっしゃいません。お二方は私たちの悲しみの深さを、苦しみの深さを感じておられ、私たちは苦しい中でもお二方の愛と思いやりを感じることができます。アルマは小明かししています。そして神の御子はあらゆる苦痛と困難と試練を受けられる。これは神の御子はご自分の民の苦痛と病を身に受けられるという御言葉が成就するためである。また神の御子はご自分の心が憐れみで満たされるように、またご自分の民を彼らの弱さに応じてどのように救うかを知ることができるように、彼らの弱さをご自分に受けられる。救い主と天の御父は本当に私たちのことをご存知なのだろうか、あるいは私たち個人をどれほどよくご存知なのだろうと疑問に思うとき、救い主がオリバー・カウドリーに語られた言葉を思い出すこと良いかもしれません。あなたがこれ以上の証しを望むならば、これらのことが真実であるのを知ろうと心の中で私に叫び求めた夜のことを思い出しなさい。その前に救い主はあなたの心の思いと志を知っている者は神のほかに誰もいないとも言っておられます。救い主はオリバーにご自分がその嘆願の祈りを事細かに知っておられるばかりか、その夜の正確な時間まで覚えておられることを指摘されたのです。何年も前ですが、夫が珍しい病気で重体になったことがありました。数週間が過ぎ、容体が悪化すればするほど私は夫が死ぬのだと確信していきました。自分が感じている恐れについては誰にも言いませんでした。私たちにはまだ幼い子供が大勢いて、私たち夫婦は永遠の結びつきの中で愛し合っていました。夫を失って一人で子供を育てることを考えると、私は寂しさと絶望でいっぱいになり、怒りすら感じました。恥ずかしいことに、私は天の父に背を向けるようになりました。何日も祈ることも計画することもやめ、ただ泣きました。そしてようやく一人ではどうにもできないことに気づいたのです。本当に久しぶりに私は天の御父に心を注ぎ出し、御父に背を向けたことを許してくださるよう願い求めました。そして胸の内をすべて打ち明け、最後にもしこれが真に主の私に求められておられることなら、それに従いますと叫びました。 主は私の人生についてご計画をお持ちに違いないと知っていたからです。引き続いてひざまずき思いを注ぎ出していると、この上なく好ましく平安と愛に満ちた気持ちを感じました。まるで愛の毛布に包まれているかのようでした。あたかも天の御父がそれを知りたかったのですとおっしゃっているかのように感じました。私はもう二度と主に背を向けまいと決心しました。驚くべきことに夫の容体は徐々に快方に向かい、ついに完治したのです。それから何年もして夫と私は17歳の娘のそばにひざまずき、娘の命を救ってくださるよう嘆願しました。今度の答えはノーでしたが、救い主が約束された愛と平安は前と同じように力強く感じられました。天の御父は娘を天の家に呼び戻されるけれども、何も心配するには及ばないと知っていました。私たちは主に重荷を負っていただくことの意味が分かり、主が私たちをご存知で愛しておられ、私たちが悲しみ苦しむときに共感してくださることを知るようになりました。モルモン書の中で最も心温まる父と息子の場面は、息子アルマがその息子ヒラマンに証を伝える場面です。アルマは神の御前に行って自分の多くの罪が裁かれることを考えるだけで感じた気持ちを言いようのない恐怖と表現しました。三日三晩自らの罪の重さを感じた後で悔い改め、救い主に憐れんでくださるよう嘆願したのです。アルマは二度と罪を思い出して苦しむことがなくなったという、他にありえないほど麗しくまた心よい喜びについてヒラマンに語って聞かせました。神の御座の前に行くことを考えるだけで感じた言いようのない恐怖の代わりに、アルマは神が御座に着く次元を見てそこに行きたいと切に望んだと言明しています。愛する姉妹の皆さん、私たちも同じように感じないでしょうか。私たちが悔い改め、天の御父と救い主の愛と憐れみと私たちが感じる感謝の念について考えるとき、お二方の愛の御腕に再び抱かれるためにそこに行きたいと切に望むのではないでしょうか。主がその大切な娘であるモリー・レンソルをお忘れになっていないと私に証ししてくださったように、主は皆さんをもお忘れになっていないと証しします。皆さんにどのような罪や弱さや苦痛があろうと、どのような試練や困難を経験していようと、主はその瞬間にそれらをご存知であり理解しておられます。主は皆さんを愛しておられるのです。そのような時にはマリアとマルタにしたように皆さんを支え助けてくださいます。皆さんを救う方法を知るために主は犠牲を払ってくださったのです。主に重荷を委ねてください。天の御父に自分の思いを伝えてください。抱えている苦痛を主に打ち明け、主に委ねてください。日々聖文を探求してください。そこにも大いなる慰めと助けを見出すでしょう。救い主はこう尋ねておられます。女が血の身ごを忘れ自分の産んだ子を憐れまないことがあろうか。まことにたとえ女たちが忘れようとも、私はあなたを忘れない。私はあなたを私の手のひらに彫り刻んだ。またあなた方が見たように、私はあなた方の誰にも立ち去るように命じることなく、むしろ私のもとに来て触れるように、また見るように命じた。あなた方も世の人々にそのようにしなさい。これが私たちに与えられた責任です。私たちはまず自分で触れて見なければなりません。それから天の御父の子らが皆触れて見て、救い主が私たちのあらゆる罪だけでなく痛みと苦しみと悲嘆をご自分の身に負われたことが分かるように助けなければなりません。 主がそのようになさったのは、私たちが何を感じており、どのように私たちを慰めたらよいかをお知りになられるためだったのです。主をイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。
聖歌隊と参加してくださった皆さんに感謝します。またこの特別な会の準備に協力してくださったすべての方に感謝します。今晩共にこの会に出席してくださった皆さんに愛と感謝をお伝えします。これから大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング館長のお話を聞きます。アイリング館長のお話の後、聖歌隊が絶えず頼り主求むを歌います。閉会の祈りは、婦女教会中央管理会のメリンダ・バーロー姉妹です。アイリング館長。
今晩ご一緒できることに感謝します。キリストの教会の女性はジョセフ・スミスの母ルーシー・マック・スミスが語ったような姉妹の組織を目指して歩み続けています。彼女はこう述べています。私たちは慈しみ合い、見守り合い、慰め合い、導きを得て共に天で座につけるようにしなければなりません。幸福な状態で神と親しく交わるための条件が美しく述べられているこの言葉は3つの部分からなっています。一つは互いに世話をし合うことです。次に互いに教え教わること。第3に神と共に座につくことです。今日は皆さんがその気高い目標を達成できるよう互いに助け合っていることを神が喜び感謝しておられるということを皆さんに感じてもらうためにお話しします。また皆さんが共に奉仕することでさらに何を得られるかについても話します。初期の生徒たちのように皆さんは人々を助けるという主の呼びかけに応えてきました。1856年預言者ブリガム・ヤングは生徒たちに雪山で立ち往生している手車隊の救援に向かうよう求めました。ヤング大官庁は総大会で会員に向かって次のように述べました。私が今教えている原則を実行しない限り皆さんの中で信仰、宗教、信仰の告白によって日の境の王国に救われる人はいないでしょう。今平原にいる人々を連れてきてください。現世の事柄というこの務めを果たしてください。そうしなければ信仰は無に帰するでしょう。その呼びかけにユタの多くの女性が答えました。貧しかったにもかかわらず窮地にある人を慰めるために自ら提供したものや集まった物資で滅ばしをいっぱいにしました。そうした惜しい姉妹の一人は次のように記録しています。かつてどんな労働に従事した時もこれほどの満足感、これほどの喜びを感じたことはなかった。一致の精神がみなぎっていた。救援活動が終わり雪が溶けた時、忠実な心を持つ彼女たちはこう述べました。次は何をしましょうか。私たちは喜んで手を差し伸べます。永遠の命への旅において皆さんはそれぞれ異なる状況にあります。長年の経験を持つ人もいればこの世で主の弟子となってまだ日の浅い人もいます。それぞれが異なる経歴を持ち異なる問題を抱えています。しかし皆さんは姉妹であり天の御父の愛する娘であって御父は皆さん一人一人をご存知であり見守っておられます。
Our sisters and beloved daughters of our Heavenly Father, who knows and watches over each of you. What you have done remarkably well.
皆さんはこれまで実によく慈しみ合い、見守り合い、慰め合ってきました。つい先月、この3つの要素からなる奇跡を私は皆さんの奉仕の中に見ました。助けを受けたその姉妹の父親として私は皆さんに感謝し一人の訪問教師を導いてくださった神に感謝します。娘のエリザベスは私たちとは時差のある別の州に住んでいてその時3歳の娘と一緒に家にいました。 もう一人の子はその週に幼稚園に入ったばかりでした。エリザベスは妊娠6ヶ月で3番目の子供の誕生を楽しみにしていました。医者からはまた女の子だろうと言われていました。夫のジョシアは仕事に出ていました。エリザベスは自分が出血しているのに気づき、量が増えていくのを見て夫に電話をしました。夫から救急車を呼ぶように言われ、病院で会おうと言われました。病院は家から25分のところにありました。ところが電話をかけようとしたとき、玄関をノックする音が聞こえたのです。驚いたことに、玄関には家庭訪問の同僚がいました。その朝、約束はありませんでした。しかし彼女はエリザベスのところに立ち寄らなければならないと感じたのです。その姉妹はエリザベスを車に乗せました。病院に着くと、その数分後にジョシュアが職場から到着しました。20分も経たないうちに、医師はエリザベスと胎児を救うために手術で胎児を取り出すことを決めました。こうして小さな女の子が予定より15週早くこの世にやってきて、大きな産声を上げました。体重は1ポンド11オンス765グラムでしたが、赤ん坊もエリザベスも無事でした。その日、ルーシー・マック・スミスの言葉の一部が成就しました。婦女教会の忠実な会員が聖霊に促されて、神の王国における自分の姉妹を見守り、慈しみ、慰めたのです。その忠実な姉妹と、何世代にもわたって霊感による奉仕を行ってきた何万もの人々は、手を差し伸べた人々やその親族からだけでなく、主からも感謝されています。事前の行いが人の目に触れることがない場合でも、主は次のようなねぎらいの言葉をかけておられます。すると王は答えて言うであろう、あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。ところで、ある婦女教会の姉妹がちょうど良い時にやってきて助けてくれたというこの奇跡は、組織の力によってさらに大きなものとなりました。赤ん坊の誕生の数時間後に、エリザベスのビショップが病院にいる彼女とジョシュアに送ったメッセージを少しだけ紹介しましょう。婦女教会の会長がとてもよくまとめてくれています。まだ名前のない可愛い赤ちゃんの入院中、
We are already building a future plan to assist with your girls.
まだ名前のない可愛い赤ちゃんの入院中、エリザベスが通院できるように上の子たちのお世話をする計画を立てているところです。以前も同じような奉仕をしばらくの間したことがあるので、ワードの皆さんも喜んで協力してくれます。ビショップはこう続けています。エリザベスと上の子たちが一緒にいられる方が良いと思うときは、子どもたちを病院に連れて行ってプレイルームで面倒を見ても構いません。もちろんお二人と調整し、同意を得た上で実行するつもりです。私たちにできることについては、安心して任せていただければと思っています。自分の小さな娘を初めて抱いた日も、ワードの人たちの助けのおかげで、彼女は上の子たちの心配をすることなく、その貴重な時間を過ごすことができました。そしてビショップは、信仰を保ってくださいという言葉でこのメッセージを終えています。これは主のために人々に仕える決意を持った姉妹たちが世界中で互いに送り合っている言葉です。置かれている状況や経験してきたことはそれぞれ異なるでしょうが、皆さんの将来について言えることがあります。信仰を保とうとしていると、都合が良いとは思われない時に困っている人を助けるよう主からたびたび招かれることでしょう。遠慮したい、 またはとてもできそうにないと思える時があるかもしれません。また自分では役に立てない、他の人に任せたいと思う時もあるかもしれません。主が苦しんでいる人と出会うようにされる時には次のことを思い出してください。良いサマリア人は行ったことだけではなく、自分では行わなかったことに対しても賞賛を受けているということです。道に倒れていた旅人は見知らぬ人であり、敵であったかもしれませんが、彼は見捨ててはいきませんでした。彼はまず自分にできることを行い、さらに他の人たちができることを具体的に計画しました。そのようにしたのは、人を助けるには時に一人でできる以上のことが求められることを理解していたからです。この話から学べる教訓は、将来どんなことに遭遇した時でも指針となるものです。皆さんも子どもの頃や最近の経験から同じことを学んできたことでしょう。少なくとも一度は、そしておそらく何度も、助けを必要とする人が自分の前に現れた時にどうしようと思ったことがあるでしょう。それは病気や障害に見舞われた親、祖父母、姉妹、子供、兄弟だったかもしれません。しかし皆さんの憐れみの情が肉の望みに勝ったので、皆さんは援助の手を差し伸べ始めたのです。聖文にある良いサマリア人の話に出てくる旅人のように、皆さんが一人で行える以上に長期にわたる世話が必要となることがよくあります。サマリア人は旅人を宿屋の主人の世話に委ねる必要がありました。困っている人のためにチームとして奉仕することは主の計画の一部なのです。必要があるときはいつもビショップと婦女協会会長は家族に対し互いに助け合うよう勧めます。この原則には多くの理由がありますが、最も大切なのは、互いに使い合うことによって愛が増すという祝福をより多くの人たちに受けてもらうことです。皆さんはその祝福を目にし、また感じてきたことでしょう。たとえ短い時間であっても、人の世話をするときにはいつでもその人への愛を感じてきたと思います。必要な世話をする期間が長くなるにつれて、この愛情は増していく傾向があります。しかし私たちは人間であるため、落胆や疲れによってそのような愛の高まりが妨げられてしまうことがあります。これが困っている人に奉仕するときに主が別の人の助けを与えてくださるもう一つの理由です。世話をする人たちの組織を主が設けておられるのはこのためなのです。数週間前、聖餐会である若い女性が立ち上がり、家庭訪問コーディネーター補佐として指示されるのを見ました。以前そのような責任があるとは私は知りませんでした。しかし主が彼女にどれほどの敬意を示しておられるか、その姉妹に知ってほしいと思いました。子供が落ち着かないため、彼女は集会を出なければならず、直接感謝は伝えられませんでしたが、彼女の助けのおかげで主のしもべたちの奉仕の技が進むのです。困っている人の世話をするにはチーム、すなわち愛にあふれた一致した組織が必要です。それこそ主が皆さんの中に築いておられるものです。皆さんの役割が何であろうと、主は皆さんを愛しておられます。神が感謝しておられることのことを示す証拠の一つは、奉仕する人が奉仕する人々に対する皆さんの愛を増してくださるということです。長い間奉仕してきた人が亡くなったときに皆さんが涙を流すのはそのためです。世話をする機会がなくなったことで、一時的な別れ以上に大きなものを失ったように感じられるのです。最近ある女性が、夫の亡くなった週に生涯の最後まで夫のために仕える機会があったことに対する感謝の証をするのを聞きました。そこにあったのは、彼女の涙ではなく幸せそうな笑顔でした。長期にわたる愛にあふれた奉仕は豊かな報いをもたらしますが、行えることには物理的、情緒的、経済的な限界があることを皆さんは経験から知っています。長年にわたって世話をしてきた人が世話を受ける状態になることもあります。 困っている人の偉大な養い手であられる主は、モルモン書に記されている次の言葉の中で、世話をすることに疲れた人に向けて、霊感に満ちた勧告を与えておられます。日々の罪の許しを続けて受けるために、自分の持っている分に応じて、それぞれ持ち物を貧しい人に分け与えるようにしてほしい。例えば、飢えている人に食べさせ、着るもののない人に着せ、病人を見舞い、おのおのの入りように応じて、霊的にも物質的にも助けを与えることである。しかし主は続けて、愛にあふれた奉仕を長く頑張りすぎ疲れ切っているかもしれない人に、次のような言葉で危険を知らせてくださっています。これらのことはすべて懸命に秩序正しく行うようにしなさい。人または世話をする人が自分の力以上に速く走ることは要求されていないからである。しかし賞を得るために勤勉に励むことは必要なことである。したがって何事も秩序正しく行うようにしなさい。この勧告の実践が難しい場合があります。人を助けるためなら何でも行いたいという望みと、自分自身の必要も賢く満たしながら奉仕のための力を維持することのバランスをどう取るか選択を迫られる時です。この難しい選択に悩む人を見たことがあるかもしれません。その一例として、疲労が限界に近い時に人生の終わりを迎えようとしている人の世話を自宅で行うか、それとも介護施設で行うかという選択があります。そうした難しい選択の時、救い主贖いの救いの計画についての知識が導きを与えてくれます。姉妹たちが導きを得られると、ルーシー・マック・スミスが懸命にも述べた理由の一つがここにあります。現世で試練を受けるとき、主が神の子供一人一人に対して目的を持っておられることを信じてください。預言者ジョセフが終わりのないように思える試練を必死に理解しようとしていたとき、主はジョセフに救いの計画の真髄をこのように教えられました。その後、あなたがそれをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。これを読むと、辛い試練にある人に最良の助けを与える上で考えることは次のようになります。愛する人がよく耐え忍ぶ上で最良の助けを得られるように、私はどの道を選ぶべきだろうか。私たちの目的は、彼らが生涯の最後までキリストを信じる信仰を働かせ、永遠の命への輝く希望を保ち、キリストの純粋な愛である慈愛を実践しやすくできるようにすることです。私は王国の姉妹たちがその焦点を救い主と主の目的に置いているのを何度も見てきました。婦女教会、初等教会、若い女性の集会後の様子を思い浮かべてみてください。救い主の絵や主の言葉は見当たらないかもしれませんが、主の食材が現実のものであり価値あるものであることについての証をその時間に感じた人がいたことがわかります。聖なる神殿の写真や家族は永遠にという言葉は見つからないかもしれませんが、姉妹たちの笑顔に希望を見ることができます。また賢明な訪問教師が自分は役に立たないと苦しんでいる姉妹の心に、彼女の奉仕は必要で価値があるという確信をもたらすのを私も見てきました。助けを受けている側の人に他の人を助けてもらう方法を見出している素晴らしい婦女教会の会長もいます。彼女たちは姉妹たちがキリストの純粋な愛を持って互いに世話をし合いながら試練をよく耐え忍ぶ機会を作り出します。それには世話をする人が疲れた時には休み、そして人からの助けを受け入れるよう優しく促すことが含まれるかもしれません。これらのことは試練の中にある人々を簡単に裁かないことによって可能となります。重荷を負っている人の多くは自分自身と自分の価値に疑いを抱き始めます。彼らの弱さを忍耐し、何であろうと彼らの中にある善意を称えるとき、重荷は軽くなります。主はそのようにされます。私たちは困っている人の最も偉大な養い手である主の模範に従うことができるのです。私たちはよくイエス・キリストの教会における姉妹の輪が持つ力について語ります。私たちが救い主を招くとき、救い主がいつもその輪の中におられることに気づくようになるでしょう。 神の娘たちがその輪に姉妹を招き入れるのを目にする機会が今後ますます増えることでしょう。ある姉妹が集会に入ってきて席を探すとき、そっと次のように言う声を聞くことでしょう。こちらにどうぞ、一緒に座りましょう。私たちはその言葉をルーシー・マック・スミスが予見したあの未来の日、すなわち姉妹たちが共に天で座につくときに聞くことでしょう。その日に向けた準備は瞬く間にできるものではありません。長い歳月をかけて互いに世話をし合い、永遠の命の言葉を心に深く取り入れることによって備えるのです。私たちを待ち受けている輝かしい未来を私たちの多くが共に迎えることができるよう祈ります。皆さんがその日を待ち望むことが義とされるということを証しします。主イエス・キリストはその無限の食材によってそれを皆さん一人一人のために可能にしてくださいました。天の御父は耐え忍んで奉仕を行うための奉仕働きと導きと助けを求める皆さんの信仰の祈りを聞き助けてくださいます。皆さんと皆さんが心を込めて世話する人々には聖霊が送られます。皆さんは強められ自分がどの程度まで奉仕できるかを霊感によって知るでしょう。自分の奉仕は十分だろうかと自問するとき、御霊は慰めてくれるでしょう。主が皆さんと共にいてくださり、主の愛する人々が困っているときや試練のときに、彼らに奉仕する皆さんの道を主が備え、示してくださることを証しします。イエス・キリストの聖なる御名によって、アーメン。
Our dear Heavenly Father, we're
愛する天のお父様、私たちはこのように集まる機会があり、あなたの御霊を感じ、素晴らしいメッセージを聞く機会があったこと、また素晴らしい音楽によって心が高められたことに感謝しています。お父様、私たちは御子イエス・キリストに、その贖いに感謝しています。どうぞ私たちが贖いをよく理解することができますように、そしてその効力を自分たちによく受けることができるように助けてください。与えられた祝福に感謝しています。主の御手をすべてのことに認めます。すべてをイエス・キリスト様の名前によりお祈りします。アーメン。